マルコの福音書13章24節から27節まで。それではお読みいたします。だがその日にはその苦難に続いて太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。その時人々は、人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。その時人の子は御使いたちを送り、地の果てから天の果てまで、地方からその選びの民を集めます。それでは、以上の箇所から、本日のタイトルは、イエスの特別説教第3、キリストの再臨と題して、メッセージをいただきます。
今日タイで選挙がね行われています。大使館の方からも、外出を控えるようにという案内が来てましたけども、今日は本当に少ないかなと思っていました。2年前に洪水があった時にですね、10人いないぐらいの中でね礼拝をしたことを思い出しますけど、今日こうして皆さんがこんなにたくさんの方が来られる、またいつも来られてない方がね今日多いのも神様の憐れみだなというふうに感じています。それでは一言お祈りをして御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、今から神様の言葉を聞きます。小さなものが取り継ぎます。本当に偉そうに語る資格のないものですから、あなたがどうか清めてご自身の語りたいと思っていることを取り継がせてくださるように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。イエスの特別説教というタイトルで、今日3回目を迎えます。あと2回ですね、全部で5回に分けて、13章5節から37節のこのイエス様がこの地上で、最後にですね弟子たちに語られた説教を見ています。今日はその3回目になりますね。もう一度復習を兼ねて確認しておきますと、ここでイエス様が語っている相手というのはペテロとヤコブ、ヨハネとアンデレというこの4人の弟子であります。この4人の弟子というのは最初にイエス様がその召し出したガリラヤで漁をしていたね、弟子たちですね。最もイエス様にとっては親しい人たちだったということが言えるかと思います。この4人の弟子に対して、イエス様がこの世の終わりについてですね、ここで一つ一つ教えていくわけです。今日はその3段落目になります。24節から27節、小さなこの箇所から今日も3つのポイントでお話をしたいと思います。最初にご一緒に24節と25節をそれぞれの訳で結構ですので声に出してお読みしたいと思います。3、はい。だがこの日にはこの苦難に続いて太陽は暗くなり、月は光を放さず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。だがその日というのは、週末の日、世の終わりの日ですね。最後の時であります。日本語では単数に見えますけども、ギリシャ語原文はここは数形で書かれていますので、それらの日々というふうに考えることが正しい解釈ですね。一日ではなくてですね、 ある程度のまとまった日数ということですね。その苦難に続いて、その苦難というのは、これまで23節までにね、見てきた様々な苦難であります。一番大きいのは、迫害ですね。大きな迫害。それは、憎しみからも迫害されるような厳しいものであるということが、この23節までに記されてきました。その苦難に続いて、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。というふうに書かれています。ここで聖書が教えるとしていることは、イエス様が再臨されるとき、つまりこの世の最後のときには、この天体ですね、天の万象っていうのは、万象っていうのは、神羅万象っていう言葉があるように、すべて万物の形あるもの、あらゆる形あるものですね、像ですね、形あるもののことを指しています。つまり、空にあるものだけじゃなくて、すべてのものっていうことですね。この神様が創世記の中に書かれているように、創造した天と地の間にあるすべてのもの、星、光、ですね、そして地、海の中に住むものもそうですね。植物もそうです。すべてのものがより動かされるということですね。影響を受けるんだということ。それぐらい、イエス様がもう一度来られるというのは、インパクトのある出来事だということを教えているわけです。そして、それは、神学的に考えるならば、新しい天と新しい地、イエス様が来られて、この地上が滅び、新しい天と新しい地がもう一度作るための、胎動ってわかりますか？赤ちゃんがお腹の中でこう動くんですね。その新しく生み出されるための、その揺り動かしなんだっていうふうに、解釈されています。さて、今日ここで最初にお伝えしたいこと、それは、24節のその苦難に続いてという御言葉であります。その苦難に続いてと聖書は語っています。それは何を意味しているんでしょうか。その苦難に続いてというこの言葉がですね、今日あなたに語っていること。それはその苦難は終わりではないということを言っているんですね。よろしいですか？その苦難に続いてという言葉は、その苦しみはいつまでも続きませんよということを表してますね。そうですよね。その苦難に続いて続きがあるんだということです。苦難が終わりではないということ。その苦しみや困難がいつまでも永遠に続くわけではないということを、その苦難に続いてという言葉は表しています。ギリシャ語の原文ではですね、ここはその苦難の後にという前置詞が、後にという前置詞がね、使われています。私たちは、この週末の中でいろんな、苦しみを受けるわけです。それはもうこの一世紀のクリスチャンたちも味わいましたね。ペテロも、ヤコブも、ヨハネも、アンデレも。ヤコブは最初に殺されましたね。ヘロデ王によってね。この数十年後には、迫害によって命を失うわけです。しかし、このような苦しみ、それはいつまでも続くわけではないということを、今日私たちは覚えたいんですね。よく言われるように、止まない雨はないって言いますね。どんなに土砂降りの雨で、ああもうこの苦しみは永遠に続くんではないかと、雨が降っている時は私たちは思うわけです。しかし、聖書はその後があるんだということを教えているわけですね。今日、まず第一に皆さんにお伝えしたいこと、それはその苦しみは永遠には続かないということです。今、苦しみの中にある方、での励ましのメッセージですね。聖書が 語っています。僕が勝手に思いついて言ってるわけじゃなくて、今日の聖書の箇所が教えていますね。その苦難に続いて、つまりその苦難が終わりではないんだということです。希望を失ってはならないということですね。それが終わりではないということです。よく例える、私の例えですけども、つまり私たちクリスチャンっていうのは結果を知って今を生きる存在だっていうことですね。これよく言う例えですけども、僕野球が好きなんですけども、野球でどんなにピンチを迎えても最後の9回の裏ですね、僕は阪神ファンなんですけども、阪神甲子園球場で阪神のバッターがサヨナラ満塁ホームランを打つっていうことを知った上で、もし1回からの攻防を見るならば、どんなにピンチがあろうと、どんなに負け続けて点差を広げられても最後には勝つっていうことを安心して見ることができますね。同じようにクリスチャンも最後の結果は知ってるんです。最後の最後には悪が勝つのではなくて、神様、正義が勝つんだということを私たちは知って、今この悪の世に対して苦しみを経験しているというわけです。今エラーをポロポロしたいとかですね、ホームランを打たれたいとか、いろんな苦難があるかもしれない。しかし最後には私たちは勝利が約束されているという視点に立って、今を生きよと聖書は私たちに語りかけているわけです。そのために黙示録が書かれているわけですし、この聖書が書かれているわけなんですね。この世にあっては患難があります。しかし私は世に勝ったのですとイエス様が言われた通りですね。第2に移ります。26節ご一緒に、3、はい。その時人々は人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。人々は人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るとイエス様は語られます。キリストの再臨を表しています。人の子というのはイエス様がたびたびご自身のことを指して言われた言葉ですね。偉大な力と栄光というのは神様の力と栄光ということです。雲というのは何度も聖書に出てきますが、神様の臨在を表しますね。そこに神様がおられるということを雲という形で表すわけです。つまりイエス様はこの最初に降臨降誕してくださった時、それはベツレヘムの馬小屋ですね。人となって人の姿でイエス様は一度目は来られたけども、二度目、つまり再び来られる再臨の時には神の御姿で来られますということですね。27節ご一緒に、3、はい。その時人の子は御使いたちを送り、地の果てから天の果てまで、地方からその選びの民を集めます。今日ここで皆さんにお伝えしたい二つ目のこと、それはイエス様の再臨ですね。これはあらゆる人が見ることができます。しかしイエス様によって救われるのは選びの民だけであるということです。今日聖書があなたに語っていることですね。それはイエス様のこの再臨はみんなが見るかもしれないですけども、救われるのはイエス様の選んだ人だけだということです。26節に、その時人々はという言葉がありますね。マタイの福音書を見ると、ここはあらゆる地上のあらゆる種族というふうに書いてます。地上のあらゆる種族、つまりいろんな人ですね。子供も大人もアメリカ人も日本人もタイ人も関係なくですね。そしてクリスチャンであろうとクリスチャンになかろうと、 イエス様を信じていっている人も信じていない人も、あらゆる人がイエス様のその神の御姿で降りて来られることを見るというふうに書いてあります。イエス様を見るのは全ての人だということです。この見るというこの言葉は普通にこう見るという言葉ではなくてですね、分かるとか認めるというふうに訳すことのできる言葉が使われています。つまりイエス様がこう21節にあるように、空キリストがここにいる、ほらあそこにいるとかいう形で来るのではなくて、誰にでも分かる形で、ああイエス様が来られたっていうことがよく分かるっていうことですね。認めることができるっていうことです。目で見るというよりはむしろ認識するということですね。あ、イエス様が来られたということがよくわかるということです。そしてそれは全ての人々だということですね。イエス様を見る、目撃する、そして認める、経験する、味わうというこの言葉ですけども、それは全ての人です。しかし今日注目したいのは、イエス様が集め救われるのはその選びの民だけなんだということです。26節と27節は対比しているわけですね。イエス様を見る人は全ての人です。しかしイエス様によって救われるのはイエス様の選びの民だけであるということです。今日私たちが神様から語られている二つ目のこと、それは私たちは最後の日には二つに分けられるんだということです。イエス様によって集められる人と、イエス様によって集めてもらえなかった人の二種類に分かれるということです。これが聖書のメッセージであります。私たちは神様なんだから最後にはみんな救ってくださるんじゃないかと思う、そういう傾向があります。実際にそのように教える先生がいるかもしれません。しかし聖書はそうは言っていないということです。神様は愛の方だから、神様が人間を作ったんだから必ずどんな人でも救ってくださると聖書は教えていないということです。今日聖書にはっきりと書かれているのは、その子が御使いを使わして、そして集めるのは選びの民だということです。選びの民を神様イエス様は集められるんだということです。二つに分かれるということ、そのことを今日私たちはもう一度心に留めたいと思うんですね。そしてそのような目で私たちの周りの方々や、また自分自身のことを見つめていきたいと思います。最後に三つ目のことに移ります。最後にお伝えしたいのは、ではその選びの民をですね、集めるのは一体誰なのかということ、選びの民を集めると言われているその主語は誰かということですね。もう一度27節をご一緒に読みたいと思います。主語に気をつけてですね、読みたいと思いますね。27節3、はい。その時人の子は御使いたちを送り、地の果てから天の果てまで、四方からその選びの民を集めます。文法の話ですけども、これ主語は誰か分かりますか？これ主語は御使いではないんですね。ここでこの集めるというこの動詞、これ日本語では分からないんですけども、ギリシャ語の原文を見るとですね、単数形の動詞が使われてるんですね。つまり直訳するなら、彼は集めるって書いてるんです。一方御使いは複数形で書かれてるんですね。日本語もそういう方に訳されてますけども、ですから彼らは 集めるとで書かれているのがあって、彼は集めると書いている限り、その彼とは誰かっていうことになると、人の子しかないんですね。人の子は単数で書かれているんです。つまり、私たち、その最後にですね、神様が選びの民を集めるのは誰かというと、それはイエス様であるということです。人の子が集めると、今日の聖書の箇所は語っているわけです。このことが私たちにとって、また何を意味しているのか。それは、もう毎週のように言ってることかもしれないですけども、あなたを集めるのはイエス様ですよっていうことを今日聖書は語っているわけです。言い換えるならば、あなたの最後を決めるのはイエス様だけであるっていうことです。よろしいですか？イエス様はたくさんの御使いを使わして、その地の果てから天の果てまで、たくさんの地域に散らばっている選びの民を使わします。でも、その人が本当に選びの民であるか否かを決めるのは御使いではないということです。教会の牧師でもないということです。よろしいですか？決めるのはイエス様だけであるということです。これが今日最後に皆さんに覚えていただきたいことです。最後にあなたを救うかどうか、あなたを選びの民として集めるかどうか、それを決定するのはイエス様であるということです。イエス様であって他の何者でもないということですね。ですから一番あなたにとって大事なことは何かというと、あなたにとって一番大事なことは、あなたはイエス様との関係がありますかということです。イエス様が最後に決めるんです。ちょっと誤解を招くかもしれないですが、強調して言うならば、父なる神様でもないということですね。聖霊なる神様でもないということです。まあ、イエス様は三位一体なので同じと言えば同じなんですけども、強調して言うとそういうことですね。あなたを救うかどうかを決めるのはただイエス様お一人だということです。父なる神の御前に私たちが裁きの座に立つときにですね、あなたを弁護し、いや、この人は大丈夫です、この人の罪はもう許されてますから神様許してくださいと弁護してくださるのはイエス様しかいないということです。その権利が与えられているのはイエス様だけなんだということです。ですから何度も言いますが、あなたにとって一番肝心なことは、それはあなたが本当にイエス様のことを知っているかどうかです。あなたが本当にイエス様によって知られているかどうかです。イエス様が現れた時、あなたのことは全然知らないと言われるようなことはないかどうかです。そこが一番大事だと今日聖書は私たちに語っているわけです。なぜなら、あなたの永遠の救いを決定するのはイエス様であるからです。集めるのはイエス様だからですね。ではイエス様とのこの関係はどのようにして持つことができるんでしょうか。それは今から2000年前に起こったイエス様の十字架、この十字架の死を自分の罪のためであると信じることのみですね。このイエス様の十字架は私の罪のためであるかと告白する以外に、イエス様と接点を持つことはできないし、イエス様との関係を持つことはできません。どんなに教会生活を熱心にしていても、どんなに奉仕を頑張って功績を上げたとしても、どんなに聖書に 詳しかったとしてもですね、イエス様との関係がなかったら、イエス様を知らなければ、イエス様に知ってもらっていないような関係であるならば、その人は救いを失うということです。そしてそのイエス様との関係を得るために絶対に必要な、また唯一のこと、それはイエス様の十字架は私の罪のためであるということを告白しているかどうかです。最後にご一緒に黙示録を開きたいと思います。黙示録の7章ですね。ここに、どういう人たちが救われていくのかということが記されています。黙示録の7章ですね。第3版の方は484ページ。第2版の方は444ページから5ページになります。新約聖書の一番最後ですね。黙示録の7章。一節からちょっと長いですが、お読みします。この後、私は見た、4人の御使いが地の四隅に立って、地の四方の風を固く抑え、地にも海にもどんな木にも傷つけないようにしていた。また、私は見た、もう一人の御使いが生ける神の印を持って、日の出る方から登ってきた。彼は地をも海をも損なう権威を与えられた4人の御使いたちに大声で叫んでいった。私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を与えてはいけない。それから私が印を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が印を押されていて、14万4千人であった。最初にこの14万4千人の人たちが神様の救いに預かるわけです。その後9節からちょっと飛ばして読みます。その後、私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着き、シュロの枝を手に持って、御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。御使いたちは皆、御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前に入れ伏し、神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。アーメン。長老の一人が私に話しかけて白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか？どこから来たのですか？と言った。そこで私は主よ、あなたこそご存知です。と言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな艱難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。このあらゆる国民、あらゆる部族、あらゆる民族、あらゆる国語のうちから数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着て、いる。これが救われた人たちですね。この救われた人たちは誰かという質問が13節にあるわけですけども、その答えが14節に記されているわけです。彼らは大きな艱難ですね。これまで見てきた艱難のことですね。そこから抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗ってと書いてますね。つまり、イエス様のこの救いに預かる選びの民とは誰か、それは子羊、すなわちイエス様の十字架の血で罪を許してもらって現れた人だということです。その人だけが救いに預かると聖書は語っているわけです。今日最後に皆さんにぜひ知っておいてほしいこと、それはあなたの最後を決めるのはイエス様だけだということです。他の誰もあなたの最後を助けてくれる人はいないということですね。ですから私たちにとって一番大事なことは イエス様との個人的な関係を、つながりを持っているかどうかが何よりも大事だということです。教会生活よりもそれの方がもっと大事だということですね。社会的な奉仕活動よりもイエス様との関係が本当にあるかどうかが何よりも大事だということです。誰もあなたのことを救ってはくれないからです。誰もあなたの死後、裁きから弁護してくださる方はいないからですね。私たちにとって一番大事なこと、それはイエス様との交わりであり、個人的な関係であります。そしてそれが生まれるのは、ただイエス様の十字架を自分の罪のためであると信じ告白することだけであるということですね。最後に皆さんにお尋ねします。あなたはイエス様との交わりを持っていますか？形式的な、ただ教会に来て賛美歌を歌ってという交わりではなくて、本当に心から神様、イエス様を覚えて礼拝しているでしょうか？今この場にイエス様が招いてくださって、イエス様が立っておられて、私たちの捧げる賛美、献金を受けようとしてくださっていると理解しているでしょうか？あなたは日常生活の様々な出来事の中で、イエス様と共に歩もうとしているでしょうか？形だけの祈りや、形だけの教会生活となってはいないでしょうか？あなたは自分の罪の贖いを日々、イエス様のもとに持っていって願っているでしょうか？私たちの罪の許しを日々私たちはイエス様のもとに持っていって許しを請うているでしょうか？イエス様は再び世に来られます。その時、神の栄光の見姿で誰でもわかる形ではっきりと来られます。しかし全ての人が救われるわけではなく、ただイエス様が選んだ人だけです。あなたはそのイエス様に選ばれるその民の中に入っているでしょうか？今のあなたはイエス様が来られた時にイエス様に招かれる中に入っているでしょうか？イエス様から、ああ、君のことはよく知っている、来なさいと言ってもらえる関係を築いているでしょうか？その関係はただ十字架に自分の罪を委ねるほかないということをぜひ知ってください。一言お祈りをしましょう。天のお父様、私たちは本当に弱くて貧しくて盲目で惨めであります。しかしそれがわからないで、あたかも経済的な力はあり、人間的な能力があり、何の助けもなく生きているかのように振る舞う傲慢なものです。主よ、いよいよ私たちの罪に気がつかせてくださり、私たちの罪が一人子なるイエス様を十字架に追いやったことを今日覚え、自らの罪をイエス様に告白し、悔い改めることができるように、そしてここにおられる一人一人の方々が、どうかイエス様、あなたに知っていただき、あなたと交わりを持ち、あなたがその心に住んでくださり、終わりの時、あなたが再び来られる時に、あなたによって集められる選びの民となることができるように、どうか導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。